ップすると元本割れしない点です。途中で解約したとしても半年単位で決まる変動金利に基づき、直近2回分、つまり1年分の利息は差し引かれますが、元本が 100% いつでも戻ってくることが保証されています。3つ目は、ペイオフ。2、ペイオフ。経営破綻した金融機関の預金が預金保険機構を通じて預金者に払い戻される制度。元本1000万円と利息分だけが対象。対策になる点です。日本では国内銀行における円建て預金のうち、1000万円までの元本とその金利が預金保険でカバーされます。銀行預金だと預け先の銀行が破綻した場合、元本1000万円を超える部分はリスクにさらされてしまいます。加えて最近、利回りが相対的にいい、個人向け国債変動10の金利は、今は下限の 0.05% です。一方で、マイナス金利の影響を受け、例えば、メガバンクの10年もの定期預金金利は 0.01% 程度にまで下がりました。しかも変動金利なので、今後長期金利が上がった時に同時に上がる仕組みでもあります。2015年、ソフトバンクで話題になった個人向け社債は、金利だけを稼ぐために個人向け社債、3、個人向け社債。一般の事業会社が個人向けに発行する債券。企業は証券会社を通じて発行し、直接投資家から資金を募る。を買うのは得策ではありません。機関投資家、4、機関投資家。年金金利や保険会社、信託銀行など、顧客から拠出された資金を運用・管理する法人投資家の総称。にとって魅力ある条件の社債であれば、企業は個人向けに社債を発行しません。また、個人投資家は機関投資家と比べ、企業の信用リスクを正しく判断できません。マイナス金利により、企業は長期の資金を調達しやすい環境にあります。しかし、個人に売っている社債という点で、金融市場の商品として条件が劣っているということを覚えておくべきです。デリバティブ、金融派生商品を利用する仕組み債はもってのほかです。仕組み債は高利回りを謳っていますが、そもそも蘇生した側の証券会社が儲かるように商品設計されています。計算間違いでも見つけられない限り、個人は買ってはいけません。仕組み債のような仕組みが不透明な金融商品は個人に販売してはいけないものです。これは金融庁のミスだと思います。銀行員から商品を勧められた場合、どうすればいい？私は投資信託。5、投資信託。投資家から集めた資金を運用会社が国内外の株式、債券などに投資し運用する。運用会社が得た利益は購入した投資家に分配される。個人年金保険、6、個人年金保険。保険会社など民間の金融機関が提供する私的年金。契約時に将来受け取る年金額が確定している定額個人年金保険と、運用実績で変わる変額個人年金保険に大きく分けられる。ラップ口座、7、ラップ口座。金融機関が顧客に代わり、投資資金の分配から売買、口座管理までを一括して請け負うサービス。投資家は資産残高に応じて手数料を支払う。の3商品を銀行で買ってはいけない3種の神器と呼んでいます。投信は日本に5000種類以上ありますが、99% は検討に値しません。とりわけ危ないケースは、退職金の出た年配者が銀行員に言われるがままに投信を買うことです。先述した変動金利10年満期型の個人向け国債を除き、銀行が売る運